皆様おはようございます。
おはようございます。
こういう板の前で話をするのは初めてなんですけれども、この板を取り付けるときに、桑原先生と一緒につけたんですが、桑原先生が、自分で持ってらっしゃる電気ドリルを持ってきてですね、パッと穴を開けて、そして、これを紐でぶら下げたんでありました。その電気ドリルにはですね、十数種類のドリル の種類がありまして、ちっちゃいのから大きいのまで、おお、さすがプロやなと思ったんですけど、いろいろな工具道具については私よりもとてもたくさん持ってらっしゃるんで、何かご用の説は桑原工務店にお願いをしたいと思います。それからもう一つびっくりしたことがありまして、彼らの荷物がそこに着いた時に、ミシンが2台あったんですね。しかも普通のミシンではありませんで、プロ用のミシンだったそうです。後で聞きましたら、実は3台あるんだということを聞いて、で誰が使うんですかって言ったら私だとこうおっしゃってですね、桑原衣料品店にもまたご注文がありました、ね作られるということを聞きましてびっくりしておりますけれども、よろしくお願いいたします。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの主イエス・キリストが十字架にかけられて、本当に悲しい死を遂げられました。しかし、私たちの父なる神様はイエス・キリストを復活させ、先週私たちはイースターをお祝いいたしましたけれども、あなたは十字架につけられて墓に葬られて朽ち果てたのではなく、生き返ってよみがえって、そして今も私たちと一緒にいてくださることを感謝いたします。今日もまたこの復活の主に出会ったお弟子さんたちのことを学びたいと思いますけれども、どうぞあなたがこのお弟子さんたちと同じように私たちの目を開いて、生きておられるあなたを拝見し、生きて私たちに語りかけてくださるあなたの御言葉を聞かせてくださいますようにお願いを申し上げます。どうか私たちをこのコロナの中でいろいろと苦労しておりますけれども、教会のそれぞれの歩みをあなたが祝福し、私たちの歩みをも守ってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日週報をご覧いただきますと、私の好きな映画ここに載っておりました。エマオへの道という、ロベルト・ジュントという方が描いた絵でありますけれども、エマオへの道、そのお話を伺いますと、やっぱり最初にみんなが思い出すのはこの絵ではないかなと思うんですね。本当にイエス様は二人のお弟子さんと一緒に歩かれたのでありました。さて、聖書の中にエマオという地名が出てまいりましたけれども、エマオというのは後ろの方に村と書いてありました。28節のところにエマオの村というのが出てきております。そしてこの村とエルサレムの間の距離は60スタディオンと書いてありまして、ちょっと何のことかよくわからないんですが、昔の言葉で言いますとちょうど3里12キロそうですね、ちょうど宮崎の、県庁市役所あたりからこの木花それがだいたい12キロぐらいだろうと思いますので、その距離だというふうに考えていただければお分かりじゃないかと思うんです。まあ、しかしずっとこう振り返ってみたんですけど、私宮崎からここまで歩いたことって一回もないですね。歩かれたことありますか？ありますか？ お、日高さんも歩いた。そうですか。ね、まあ、自転車ならしょっちゅうね通学をしたりとかありますし、もう今はほとんど車ですけども歩いたことはありません。何時間かかるでしょうか。だいたい1里1時間、4キロ1時間というふうに言いますので、歩けばですね3時間ぐらいかかるんでしょうか。ただどの辺でこの2人にイエス様が近づいてこられたかというのは分かりません。まあ、しかし、この聖書の書き方を見ると少なくとも1時間や1時間半、半分以上はイエス様と一緒にこのエマオへの道を歩かれたんじゃないだろうか。そんなふうに考えていいわけであります。それからもう一つ、よくこの真ん中の人はイエス様ですけども、その両脇におります2人の弟子のことを見ていただきたいのでありますが、この2人ってどういう関係だったと思います？皆様いかがでしょうか。まあ普通はね、男同士弟子2人というふうに考えるんですけれども、後半のところで2人が一緒にお泊まりくださいとこう言ってるわけですね。私たちと一緒に泊まりましょう、ぜひ泊まってくださいとお願いをしているのであります。これを考えるとですね、この二人って一緒の家に住んでたんだなということになりますでしょ。男二人が一緒に家に住むっていうのは、まあ兄弟だったらあるかもしれませんけれども、しかし男同士っていうのは大人になれば大体自分の家庭を持ってしまいますので、一緒には住まなくなってしまいます。それでかなりの人は、多くの人がこの2人の弟子っていうのは男の弟子と女の弟子、夫婦だったんじゃないかと考えるんです。皆様いかがでしょうか。まあ、よくよく見ればどっちかっていうと左手の人は、あ、そうね、女性に見えないこともないなというふうに思いますね。そして実はですね、ヨハネによる福音書の19章のですね、これは何節だ、25節以下のところにですね、こんな言葉があるんですね。ちょうどイエス様が十字架につけられた時の話です。25節、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていたと書いてあります。マリアが3人いたって書いてありますね。クロパの妻マリア、そして今日ここに登場いたします一人の人の男性の方の名前はクレオパと書いてありますね。クレオパというのは、ユダヤ読みにいたしますとクロパというふうになるんだそうでありまして、多分夫婦かな、そんなふうに思うわけですね。この二人がイエス様の本当に近いお弟子さんでした。十二使徒とは別だったんですけれども、奥さんはとにかくイエス様のそばにいてずっとお仕えしてきた。男性の方ももしかするとね、72人のお弟子さんをイエス様が扱わしたという話がありますから、そのうちの一人ではあったんでしょう。たびたびイエス様と時を過ごして食事をしたことも何度も何度もあったのである。しかしイエス様がここに立っておられるのに分からなかった、誰この人と、こんなふうに思ってしまったようであります。それは本人たちのその目が悪かったから白内障にかかっていたということではなくって、イエス様はここにですね、彼らの目が遮られていたと書かれている、聖書は書かれているのであります。遮られていた、そして後に彼らの目が開けというふうになるのです。ですからエマオの道っていうのは、一度死んだ人間が生き返る、復活する、そしてその 生き返ったイエス様に出会うという一つの大事なお話でもあるわけです。彼らはエルサレムから離れながら、自分の家へ帰りながら、一切の出来事、イスラエルで起こった、エルサレムで起こった一切の出来事について話し合っていた、話し合い論じ合っていると、と書いてありますね。何を話してたんでしょうか。彼らはお弟子さんでした。夫婦ともそうでした。一生懸命彼らは心を合わせて、我と我が家は主に仕えん、とこんなふうにですね、イエス様の御そば近くに仕えていたのでありました。おそらくイエス様が十字架にかかってびっくりして衝撃を受けて、これからどうなるんだろう、どうしようか、そんなことを話し合っていたんでしょうね、おそらく。そのような議論をしていると、そこにイエス様が、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められたというのであります。そしてイエス様の方から17節、歩きながらやり取りしているその話は何のことですか、と柔らかく聞かれるんですね。ほら、私は蘇ったんだぞ、とこう彼らの目の前に立ちはだかられてもよかったと思うんですけれども、イエス様ってそうなさらなかったのであります。歩きながらやり取りしているその話は何のことですか。そうするとその男の方のクレオパという人が答えました。エルサレムに滞在していながら、そこから今私たちは離れてエマオの方に歩いてるんですけれども、そこにいながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか、とこうなんかね、ちょっとトゲのあるような、責めるような感じの表現だと思いますけれども、この人に聞いたんですね。そうするとイエス様が、どんなことですか、と言われた。すると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの最長や議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。と、こんなふうにですね、本当に彼らのその時の気持ちを言葉に表しているんじゃないでしょうか。全部過去形です。そういうふうにしました、していました。22節、ところが、仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。朝早く墓へ行ってみましたが、遺体が見つけられなかったのです。そして天使が現れて、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ走って行ってみたのですが、婦人たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。墓が空っぽだ。イエスは生きておられるというニュースは聞いたんですね。しかしそのニュースを聞いたからといって、イエス様が生きておられるということには結びつかない。ここが私どもの、弱さということになるのでしょうか。25節でイエス様、もうちょっときつい言葉を彼らにかけていらっしゃいますけれども、ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、こんなふうにして叱られております。彼らもあなたイエス様に向かって あなた知らなかったんですかとこうちょっとね咎めているような感じでしたけれども、まあイエス様はここでお返しをなさったんでしょうか。本当にこのやり取りは面白いですね。そして26節、メシアは、キリストはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではだったのではないですか。そしてモーセと全ての預言者から初めて聖書全体にわたりご自分について語れたこと、書かれたことを説明されたと書かれてありますね。私はこのようなストレートな歯に衣を着せない言い方が本当に好きでですね、いいなと思うんですね。彼らは目が遮られていた。しかしイエス様から聖書全体とご自分について書かれていることをちょっと説明を受けているときに、後で彼らが言ってるんですけれども、心は燃えていたではないかと話をするのであります。モーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。あと今日は読みませんでしたけれども、同じ24章の44節以下のところにまたこんな表現が出てきますよね。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことであると言われておりますね。聖書を解き明かしてもらう、これはとっても大事なことであります。しかし聖書っつったってこんなに分厚い、どこに書いてあるのかというお話もあるかもしれませんが、今日はですね、おそらくここのところを説明なさったということをですね、ちょっと考えてみたいと思いますけれども、使徒言行録、使徒の働き、使徒行伝の8章のところに、26節以下、ピリポとエチオピアの交換の話が出てまいります。ピリポというのは教会で選ばれた羊の一人でありました。しかしこの人は本当に伝道者ピリポとこう言われるような働きをしたんですね。彼が主に導かれてエルサレムからガザへ下る道を歩いている時に、エチオピアの女王カンダケの交換で女王の全財産を管理をしていたエチオピア人のカンガンがエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していたと書いてあります。すると御霊がピリポに一緒に歩いていきなさいというふうに言ったと言われております。そしてイザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、ピリポが声をかけて、読んでいることがお分かりですかとこう聞いたとあるんですね。そこに読まれた聖書の箇所が引用してありました。私たちも何度も何度も読んだことのあるイザヤ書53章の言葉でありました。イザヤ書53章4節からをお読みいたします。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちを持っていた神の手にかかり打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。このエチオピアの宦官は、彼って誰ですか、そんなふうにピリポに聞いたのでした。そしてピリポは、この彼というのは 先ほどエルサレムで十字架で殺されたあのナザレのイエスである。そのイエスは十字架にかけられ葬られたんですけれども、三日目に復活して今も生き返っておられるのです。そんなふうに説明をしたのでしょう。そうするとこの宦官は、ここに水があります、洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうかと言って、その近くの、水でしょうか川でしょうか、バプテスマを受けたというのであります。聖書の解き明かしを聞く、受ける、本当に私たちの心が燃やされる、そのようなことが神様の御霊の働きによって起こるのであります。さて、彼らはいよいよエマオの村に近づきまして、ルカによる福音書の 24-28 以下ですけれども、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めてたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。そしておそらく奥様がパタパタパタとですね、夕食の準備をしたんでしょう。そして夕食が始まりました時に、クレオパではなくて、家の主人のクレオパではなくて、イエス様がパンを取ってみんなにお渡しになったというのであります。すると、その様子から、この人が、この方が復活されて今おられるイエス様だと分かったというのでありました。そして、そういえば私たちが聖書の話を聞いているときに、私たちの心は燃えていたではないかと彼らが話し合ったというのであります。この心が燃える燃え方というのは、ブワーッとこう激しく火が燃え上がるんじゃないんですね。その時、いや、今心が燃えてきて熱いということが分かるような燃え方でもなかった。後で、そういえば聖書の話を聞いた時、イザヤ書の話を聞いた時に、ああそうだ、あの十字架は、あのイザヤ書の予言はまさにこの方において成就し、私自身の罪のためだったんだということがじわっとわかる。それが聖書の解き明かしを私たちがいただくということなのではないかと思うのであります。私ももうずいぶん前ですけれども、二十歳の成人式のお祝いに姉から聖書一冊もらいまして、なんだこんなもん思ったんですけど、捨てることはしませんでした。本棚の中に押し込んでたんですけれども、その後私は、メロン作りの実習のために、静岡に行きまして、まあ、一人で、解放されて楽しく過ごしてたんですけれども、暇がたくさんあるもんですから、いろんな本を読み始めました。その本の中にヘルマン・ヘッセという人が書いた車輪の下という本もあったんです。で、その本の中に神様という言葉が出てたんですね。ああ神様か、そういえばキリスト教っていうのは西洋の文化の根底を支えている、文化を作ったものだと言われているような、聞いたことがあるような、じゃあ一回ぐらい聖書読んでみるかな。あ、そういえば私の本棚の中には、そういえば聖書が確かあったな。 確か多分それで姉に頼んでその聖書を送ってもらったんだと思いますけれども、それで読んでみたのが、私とイエス様との出会いでありました。だんだんだんだん取り込まれていったんだと思います多分。そして何度も何度も読むうちに、特にイエス様のオリーブ山を降りてイエス様が逮捕される時がありますが、その逮捕される時にイエス様があなた方は誰を探しているのかとおっしゃいました。だからナザレのイエスをと兵隊たちが言いました。それは私だ、エゴエイミという言葉でお答えになったと聖書の中に書いてあります。それは私だ。そうするとそこにいた兵隊たちが後ろにドカーンとひっくり返ったと聖書の中には書いてあるんです。エゴエイミという言葉は神様が自分を表すときに使われる言葉だったと、当時のことを学びますと分かるわけですね。私もこのイエス様の言葉に打たれました。そしてそれまでに読んだイエス様の言葉、例えば三条の説教の中で、心の貧しいものは幸いである、柔和なものは幸いである、天に宝を蓄えなさい、そんなふうに言われる言葉がだんだんだんだんだんだんだんだんこう迫ってきて、21歳の時の11月の1日の夜中に、主よ、あなたについていきますというお祈りを初めて捧げたのでありました。今日先ほど賛美歌の39番をご一緒に歌いました。主よ共に宿りませ、主よ私の家に一緒に泊まってください、そんなふうにお願いをしたこのクレオパとその奥さんの願いもそうだったわけですね。しかしそれだけではありません。2番、命の暮れ近づき、世の色か移りゆく、とこしえに変わらざる、主よ共に宿りません。夜寝るときに私もそんなふうな感じがするんです。5番をご覧ください。十字架のくしき光、とずるめに青がしめ、見栄えにさむるまで、主よ共に私と一緒にここに休んでください。このような祈りをこれからも、そして今はの時にも捧げていきたいと願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、主よ共に宿りませ、あなたは私たちと共にいてくださるインマヌエルの神様であることを本当に感謝いたします。2000年前、あのイスラエルのナザレの道を、そしてまたエマオの道を歩かれたあなたは、今私たち一人一人と共に歩きたい、歩こう、そう招いていてくださるので感謝します。主よこれからの歩み、1週間もこれからの私たちの一人一人の歩み、この教会の歩みもあなたが共にいて導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。